4月4日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。
はい、ここのとこずっとマッコの話をしてましたね。
映画のお話から始まりました。
そうですね、競馬のね、はい、話から、そしてあのホースセラピーとかね、
いろんな
のやってました。
馬のお話を。
で今日はその集大成といいますか、はい、それでもあのもう一回その競馬の話になりますが、
はい、
日本の競馬はテラ戦ね、堂本が最初から吸い上げる率が 25%、ね、まあ常識的なところかもしれませんね。つまり、馬券の 10% は国庫に入ります、
はい、
残りの 15% が運営費で、それでまた儲かればまた税金としてあの国庫に入ると。だから、競馬でいっぱい損してる人はいっぱい税金を払ってるということで、
そういうことになりますね。
いいことですね。ね、だから国が奨励するギャンブルですよ。ただね、これ前から思ってて何回も言ったことがありますけど、サッカーくじというと聞こえがいいですね。
はい。
くじだとね。ね、野球賭博というと捕まるんですよ。
そうですね。
WBC かけられればなんぼもしいがね。相撲もダメでしょ。
そうですね。
で、和江さん。
種目によって。
ね。この公営ギャンブル、
はい、
公営賭博といえばちょっと、だから
認められてるという。
あとどんなのあるかご存知ですか。
パチンコは捕まらないですよね。
ね、これさ、
はい、
この日本の公然たる賭博は実際のところ各省庁の既得権益としてまかり通っていると、なので競輪は、いや競馬は、
はい、
農林水産省と地方自治体で、
既得権持ちと。
パチンコ
は競馬、
警察庁だってよ。
競輪、さまざまありますね。
競輪は経済産業省、
はい、
協定は国土交通省、サッカーくじは文部科学省、
あ、そうですか。
オートレースのはな、経済産業省、そして最もでっかいギャンブルは何ですか。
え、何ですかね。
これ以上にネタとテレビで宣伝してるじゃん。
わかりました。宝くじ。
そう、妻吹きがあれ総務省だってよ。
そうですね、季節ごとにジャンボ宝くじ、ね、サマージャンボとか季節ごとにやってますね。
やってるじゃん。でさっきしゃべった競馬のね、テラ戦って前にも言いました。もともとその賭博は禁止されているけど町奉行に捕まるから、あの寺でやっと自社奉行の管轄だとか、それから大名の中元部屋とかそういうとこでやってると捕まらない。だから寺戦っていうのは場所代、諸場代 5% が普通だったんだってね、江戸時代でね。でたまには1割取るやつもいると。だからお前ピンハネだというのがそこから来てるわけです。でそのピンハネね、
はい、
寺戦、さっきしゃべった日本競馬は 25%、
はい、
宝くじなんぼだと思う。
結構大きいんじゃないですか。
大きいんですよ。52%。
あ、そんなにですか。
そんだけ取るから儲かりますさ。
そうですね、
せばさ宝くじ買え買えって国が言うのも無理はないというか、
はい、
で翻れば、IR という今反対してるでしょ。あれなんかはもうガスやめた方がいいなと思ったんですよ。あの何ですか、依存症が増えるとかギャンブル依存、もういつか増えてるべや。
確かに。
だから IR もそう問題ねえんでねえかなと僕は最近思ってきましたが。
そうですね。
まあで そのほら、馬肉の話もしましたね。
はい、馬肉。
馬肉ね、
うん。
イギリス人を家に招待してご馳走したいと思った時絶対に出してはならない食べ物、
はい、
マグロの刺身か納豆か、さて何でしょう。
馬肉。
そうですね。イギリス人はあのヨーロッパの中で馬肉を食べない少数派だそうですよ。
そうなんですね。
隣のフランスは馬肉だけを扱う専門店もあると、でそのまあ日本でもね、まあまあ食うし。でね、あともう一つイギリス人に絶対出してはならない肉、犬の肉だって。それ出さねえ、日本だって出さねえもの。でも韓国とか、
はい、
ね、
ところ変われば中国とか、
それで、
はい、
ああそうか、こんな話もあったなと思い出しました。どうぞ。
はい、ご紹介します、はい、ビルマの竹本の作者である竹山道雄氏は弱っていた。何回目かのフランス旅行だったが、とにかく異様で グロテスクな料理ばかり出されるのだ。ある時は切られたおんどりの首をそのままトサカももちろん食えという。またある時は子牛の顔の皮を引き剥がしたものだった。歯をむき出しにしたウサギの丸には出てくるし、羊の心臓や脳みそ、血を詰めたソーセージなども食卓に並び、しきりに食べろと勧められるのである。こういう見慣れぬ料理をなんとかくぐり抜けているうちに、ある事件が起こった。ある時大勢の会食で血だらけの豚の頭が出たが、さすがにフォークを勧めかねて私は言った。
どうもこういうのは残酷だな。
一人のお嬢さんが答えた。あら、だって牛や豚は人間に食べられるために神様が作ってくださったのだわ。幾人かのご婦人たちがその豚の頭をナイフで切り、フォークでついていた。彼女たちはこういう点での心的抑制は全く持っていず、私が手元を躊躇するのをキャッキャと笑っていた。
日本人はね、昔から生き物を憐れんできました。でもまあ小鳥ぐらいなら頭からかじることはあるけれども。
こう言うと今度は一斉に恐れと怒りの叫びが上がった。まあ小鳥をあんなに優しい可愛らしいものを食べるなんて、なんという残酷な国民でしょう。
まあ笑い話というか本当の話があるんですけど。
そうなんですね。
そういえばほら、インディ・ジョーンズ、今最後のインディ・ジョーンズ、うん、6月に来ますけど、
はい、
あれであの映画であの猿の脳みそをね、こうパカって、
あ、そんなシーン
が あったでしょ。でもこれね、もう私はでも中国人は熊の手って高いんでしょ、あれ。
そうですよ ね、
カブトガニとか犬猫なんでも食う。カンボジアやラオスではタガメやセミをフライにして露店で売っている。フランス人はカエルやザリガニの料理を優雅に楽しむ。オーストラリアのアボリジニのごちそうはカンガルーとかイモムシ、アリ、トカゲ。日本だってほらね、あのツグダニとか、
最近でも昆虫食とかね、いろいろ考えられてますけどね。蜂の子の、
まあ、そう、昆虫食ぐらいのはいけんだな。この血だらけの豚の頭とか、これはちょっと
ちょっと食文化にはついていけないです
ね。ついていけないですね。まあ、でまあそういうで、だからまあ馬肉はいいのかどうかは分かりませんが、まあそういうあのマッコの話の続きですね。そしてね、
はい、
馬で思い出したのが、その前に喋った山本夏彦と山本七平のその頑固親父の対談がいろいろ面白いんですが、あのマッコの薬の話してるんですよ。軍隊の頃、古いですけど怪我するでしょ、
はい、
そうするとどんな時でも幼鎮を塗るんだそうです、
うん、
幼鎮ってつまり赤鎮のことですかね。
今なくなりましたけどね、昔ありましたよね、赤い。
ところが、
はい、
そうしたものを塗ってもまいねと、
うん、
馬の幼鎮っていうのがあって、真っ黒なの でこの馬の幼鎮が奇遇度、ね、だから人間の幼鎮塗るやつがあるか、薬は馬の方がいいんだって。だから人間の薬を動物にやると聞いて、動物の薬を人間が飲むと効くということがあるんだと。明日がそう うちの前に犬が捨てられていてかわいそうだけども、うちには一匹いて、これ以上飼うわけにはいかないので、ちょうど近所の家の犬小屋が空き小屋になっていたので、前の犬が死んでね、だからこっそり入れといたんだ、
うん、
で買ってくれるかなと心配していたら買ってくれたと。それで毎日その前を回り道して通っていて、気がとがめるから、まあ、通るたびになんかこうおやつとか、ね、
はい、うん、
そして犬が待つと、で期待するされるとだんだん、ね、楽しくなったり気が重くなったり、そしたらね、ある時犬の目が悪くなっているのをいると、
うん、どうしたんでしょう、
大変だと女房と相談して、目薬差しに行くべして、夜こそっと隣のうちに行って犬に目薬さしたら、次の日、
うん、
パッチリ、
あ、そうです、聞きました、よかったですね。
だからね、もうつまり、うん、あの動物実験なんかみんなしてやるわけだから、 人間の薬は動物にも効くだそうですよ、
うんうん、
だからあの動物病院高いらしいから人間の目薬でも
犬に全てがうまくいくとは限らないかもしれませんけど、ま
あ、という話ここでありました、
はい、それではプラスワンでジャクソン・ブラウンをお送りしています。
これね、オラにはもうアンズマシンサウンドなんですよ。つまりアコースティックギターにちょっとエリキが入ったり、うん、ちょっとハーモニーが入るといういいですね。
ジャクソン・ブラウンでファウンテン・オブ・サロー。